はい、おはようございます。スキズキンです。今回ね、マシンガントークできる、ペラペラ喋る人の特徴、まあ、俺も含めてね、特徴と、フィルター説っていうのをちょっと語りたいなと思います。どういうことかっていうと、まあ、人によってはさ、喋りが早かったり、ゆっくり喋ってたり、それこそ難しい話したり、簡単な話したりっていう、まあ、いろんな人の個性があると思うんだけど、その個性の一つとして、まあ、俺はね、割と喋るのが早いっていうのは言われてて、ただ、演説というかね、人前に出て喋るときには、だいぶ意図的にゆっくりして話すんだけど、まあ、配信とか、人とね、対話、まあ、親友というか、慣れてる友達に関して言えば、今の俺のこれぐらいのペースで話すんだよね。で、まあ、早いって言われちゃったら、ちょっとゆっくりするぐらいな感じだから、調整はできるんだけど、俺はこのペースで喋るのが一番、まあ、なんとかな、心地よいというか、喋りやすくて、遅くすると、なんかね、ペースが乱れちゃうんだよね。で、とある方から、ちょっとまあ助言というかいろいろ話になった時に、ね、自分は話すことは早いんだけど、それは何なのかっていうことをいろいろ聞いてみたら、それは、出現フィルターがかかってないからだって言われたのよ。なるほどなと思って。つまり、人によってはさ、ゆっくり喋るから、なんか頭回んないなと思うかもしれないけど、例えばね、1対1で話したりするときってのは、相手が傷ついたりとか、関係が崩れるようなことは言わないよね。例えば、極端な話よ。なんとかねとか、なんか、まあ、だっきゃいいとか、いろいろこう、失言あるじゃん。関係が壊れちゃうようなひどいことがあるじゃない。そういう致命的なものっていうのは、もちろん人はさ、意識しなくても言わないじゃん。なんだけど、あるじゃん。地雷を踏むっていうのがあるじゃん。こう、普通の人には、その言葉は全然言っても問題ないんだけど、その人だけにはめちゃめちゃもう、ぐさっと刺さっちゃうようなケース、あるでしょ？いや、そこまでなんか悪く言うつもりないんだけど、ある一言がもうその人に対してはめっちゃクリティカルで、もうそれだけで一気に沈んじゃったり、いやもう別れましょうみたいになって、ええー、みたいなことがあったりするじゃん。あるでしょ？俺もあるよ。その地雷を踏むような行為っていうのを、人々は、なんていうかな、発言する前に、それは言っていいものかっていうのをジャッジしてるわけ。本当にダメな、クリティカルなダメな言語はもちろん言わないけど、だけど、ふわっと、日常の時にふわっとポロッと出た言葉が普通の人には全然問題ないんだけど、ある人に刺さっちゃうことについては、これね、できる人は言葉に出す前にワンクッション、それは言ってもいいか悪いかってところを判断するし、その時にもしね、どうしても言いたい人っていうのは許可を得るというか、申し訳ないけどちょっと傷つけちゃうかもしれないけど、こうだよねっていうような枕言葉を入れてるわけ。俺は、そんな枕言葉をほとんど使うことなかったわけよ。まあ、鈍感というか、だからマシンガントーク的な部分をやっちゃってた部分、もちろんいい部分も悪い部分もあるよ。だけど、その時にフィルタリングしてないんだったら早いんだわ。わかる？だから本当になんか、なんつうかな、ゆっくり話してる人がバカとかじゃないんだよ。ちゃんと吟味してるわけ。吟味というか、頭の中で脳で考えて、口に出す前に、いいかどうか判断、枕言葉をつける。まあ、もしくは言わない場合もあるよ。あまりにもやばい場合には言わないし、そういう人に言った方がいいかもって判断した時には、ちょっとワンクッション置いて、申し訳ないんだけど、とかって、あ、傷ついたかもしれないけど、とかっていうことをしてるから、遅いことはダメじゃないんだよ。だけど、俺の場合は、そこの脳から、なんつうの、フィルター、まあ、要はチェックをかけて問題ないかどうか、あ、人だったら枕言葉言うとかっていうその条件を言わないで、まあ、そこのチェック機構がないの。まあ、できなくはないよ。ゆっくり話せばできなくはないんだけど、マシンガントーク状態になってる時っていうのは、そこの部分を意図的に外してるから、だから早くできるわけ。なんか、だから、普通の人は、いや、こんだけ早くでしてるのを、ちゃんと脳のね、フィルターとか考えたとか、吟味とか、ね、さっき言った、失言フィルターも含めてやってた上で喋ってんだったら相当やべえけど、そうじゃないからね。必要な中の機能を省いて、ただ単に脳に入ってるものを垂れ流してるだけだから、こういうことができるわけって話なわけ。でね、俺も思い出したよ。これ今のこのね、とある人と話した時に、二人で話してるときには、まだそこまで失言はしないんだけどね。三人になった途端に、なんか、うっかり失言が多すぎるっていうの、これ。これ皆さん経験ある？二人までは、そこまで関係は、なんか別にさ、あるじゃん。なんかお酒の場とか、すごくテンションなんか話してるときに、相手が、ってこう、あれ？みたいな感じの顔をすしかめるときってのは、稀にあるじゃん。二人だったときってのはそこまでしないんだけど、三人になったときに、難易度が跳ね上がるんだよ。これ何かっていうとさ、まあ、宇宙のさ、星の重力のなんか3つの星で計算、重力計算してこうやるとクソわかんなくなるとか、加速崩壊するっていうのもある通り、2個の重力の計算は難しくないんだよ。綺麗に行くわけ。なんだけど、3個になった瞬間に、 その、お互いの自分と A さん、自分と B さんもそうだし、A さんと B さんっていう、その A さん、自分の知らない同士の関係でも言っちゃうとまずいことがあるんだよ。だ A さんの時には、実はあれは好きなんだよね、あれ嫌いなんだよねっていう時に、あれ昔あの時 A さんこういう話、好きなこと話したよねって言った瞬間に、それ A さんは、俺には言ってくれたけど、B さんにそれ言ったら、まずいぞーってこともあるわけよ。その時に知らなかった B さんは、ん？え？どういうことだ？嘘ついてんの？お前みたいな感じで契約になって A さんも、いやいや、ちょっと、それ言わないで。その、好きな時にそれ言わないで。っていうのを、直接は言わなくても、顔でさ、わかるじゃん。で、だから、思ったの。俺は、その、ただ単に、話が早いっていうか、マシンガトークが早くしゃべっちゃうのは頭いいからじゃなくて、その、失言フィルターをしてなかったっていうか、オフにしてるわけ。まあ、オンにもできる。だから、俺ね、3人で、例えば考えて、上の社長さんとか、上の上司の方が2人いて、俺がそこに1人いますって言った時には、もう頭の中は、失言だけは避けようってこともするし、嘘はつかないようにしようっていう形で、喋るのはさ、ペラペラペラって言わないよ。考えて喋るから。当たり前じゃん。じゃあもう、友達の親友2人だったらさ、お酒が入ってたりさ、テンションが上がったらペラペラペラって喋るじゃん。そんなの誰でも同じでしょ？だけど、その時のフィルターのオンオフの部分が、俺は、だいぶ緩いのよ。でも、親友であったとしても、まあ、家族でもまた家族、親と母親と父親が目の前にいる時だったらまた話変わってくんじゃん。関係があるからさ。そこの時の俺のフィルターはオフになりやすいわけ。でも他の人は当然人間関係大事だし、関係崩したくないからね。まあ、喧嘩しても別れたい相手だったら別だけど、その時にフィルターの、普通の人はフィルターかけてるところは俺はフィルターかかってないことが多いわけ。だから、失言すると。で、こういった配信に関して言えば、失言フィルターは基本的に考えないで、個人情報を出さないことだけ気をつけようっていうのと、あとは、昔の言ってることと矛盾するようなことは言わないようにしようとかってね、一貫性を持ってるってことが、もちろん大事なんだけど、相手が傷つくって部分については考える必要ないわけよ。だからね、俺思ったんよ。こうやってね、読書直感メモなしラジオとか始めてさ、こうやって本を紹介したり、こういったね、思いつきのネタをやっているっていうのは、なんで気持ちいいのかっていうのが思ったの。なんで俺は続くのかって疑問だったわけ。その答えの一つが、3年だって分かった。話す時の相手がいないから、失言フィルターを意識する必要ないから、手軽なんだよ、これ。だから、もしだよ、これ、例えばね、2人でトークラジオとかってやってたら、多分俺ストレスで絶対続けられなかったと思う。2人でトークラジオってなったら、まあ、視聴者もいるかもしれんけど、その話す相手が親友もあるし、コラボ相手は、まあ、コラボ配信は気使うよ。それは置いといて、その2人でやった時に、自分の思ったことをペラペラ喋っても、失言は意識する必要ないわけよ。一応ね、個人情報を出せとかさっきあったけど、だけど、それがもし2人で同時に配信を毎日やりましょうねってなった瞬間に、相手の人に気使わなきゃいけないわけだよ。本当に、失言も含めてね。言っちゃいけないこともあるし、それに、ついうっかり、その A さんがいたとすんじゃん。で、俺がいたとすんじゃん。それをラジオ配信するとすんじゃん。その時に、A さんは、周りに絶対それ言わないでねっていう言われたことも意識しなきゃいけないわけだよ。例えば何、カプサイシンが好きとか、実は辛いものが好きとか、それ自体は別に俺にとっては普通に全然意識しないし、友達から聞いてるんだけど、それを公表しないでって言われたことまで公表しちゃったら、A さん裏切ることになるんで、約束破ってさ、縁切れちゃうかもしれない。そうなった時に、失言フィルターの時には、A さん自体は辛いもの好きなんだよって、ふわっと言っちゃいけないし、友達にも言っちゃいけない。まあ友達、別の友達はいいかもしれないけど、不特定多数の聞こえる人にそれ言っちゃったりするっていうのは、失言になる可能性があるから、つまり疲れるんだよ。そういうこと。ただ単に配信するのは一番気軽だけどね。2人になった時、3人になった時、4人になった時、難易度が跳ね上がるよね。で、そういう人たちに慣れてる人が、俺の例えば配信来た時にちょっと喋るの早くていいかもって思うかもしれないけど、失言してんだよね。そう、失言。で、その時に、とある方からマジ教えてもらって、俺目から鱗だったんだけど、枕言葉と自己開示っていうのが大事だったって聞いたわけ。俺はね、もうマジでね、だから俺今これを配信してるのは、忘れずにこれ備忘録として残そうって、まだ書いてあるじゃん、タイトルに。枕言葉と自己開示。これ何かっていうと、自分はこういう人間だから、なんていうの、意図せず相手を失言で傷つけちゃうかもしれません。ごめんなさい。その時は、おめえ頭、脳みそで考えてることがそのまま口に漏れてるぜとかって言ってくれとかっていう感じ。だから自己紹介で、親友レベルだったら、ずっと付き合って長いこと付き合ってる彼とか彼女だったら、その人の特性がわかるじゃん。それを受け入れた上で関係続けてるわけでしょ。だけど、初対面とかで、ふわっと失言した時に、何こいつってなるじゃん。だけど、それは、まあ、俺がね、さっき言った脳の失言フィルターをしてれば別だよ。だけど、 仲良くなった時に、ふわっと友達とフランクになっちゃった時に、うっかり失言するのは、相手を傷つけたいと思うんじゃなくて、脳にある失言フィルターがなくて、スコーンって抜けちゃう場合なのよ。だから脳で考えたことがそのまま口に出ちゃうから、早いんだけど、当然失言しちゃいますよと。で、その時に、俺の防衛策というのかな？やっぱり自己紹介の時に、その特性を前もって言って、ちょっとなんかネタ的にね、だから、さっき言ったように、おめえ脳から、ね、口にそのまま漏れてるぞっていうね、言ってくれとかって言ったらさ、ああ、この人は、なんか、何も考えずに言っちゃう人なんだ、へえって思うけど、さっきのその失言、うっかり失言しちゃったとすんじゃない？その時に、あ、前もってその自己開示、要は自分がこういう特性で、やったらごめんなさいってだし、やったら突っ込んでとか、そのボケて突っ込んでとかっていうようなことを、事前に言った場合と、何も言わずによろしくお願いしますって言った時に、ついうっかり失言しちゃった時、どっちがいいですかって言ったら、絶対に俺は自己開示した方がいいと思うんだよ。で、これは俺の特徴だからね。だから俺は、ついうっかり頭の中に入っているものが口の中に喋る前に失言フィルターって頭の中で考えているのをオフにしやすいから、ついうっかりミス、まあミスもするよ。失言しやすいですっていうのを自己開示しますと。で、さらに枕言葉をつける。それは、その俺もちょっと練習しなきゃいけないんだけど、この人は普通の人なら大丈夫だけど、ある人には失言になっちゃう可能性があるものについては、ちゃんと枕言葉を置く。ね。向こうの人にちょっと覚悟させるというか、ちょっと失礼だけど、事前に、傷ついたかもしれないけどとかっていうようなことを言っておけばクッションになるんだよね。いきなりさ、おめえはブスだとかって。まあ、ブスだはちょっと失言だけどね、もともと。だけど、例えばリンゴ好きだよね。あなたはリンゴ好きだよね。とか、リンゴ好きだよね。とかって言われたら、それがめちゃめちゃ刺さって鬱になっちゃう人もいるかもしれないからね。その時に、その枕言葉を言っておくってことは大事だし、人間関係をよく、まあ、うまく続けていくための秘訣だって俺は思ったわけ。俺はあくまでも、マシンガントークが、まあ、気持ちよくて好きだけど、失言しやすいって特性なわけよ。これ、他の人でも同じことだよ。あるじゃん。例えば、自分ちょっとおっちょこちょいでミスしやすいんですって言った時に、何も言わずによろしくお願いしますっていうパターンと、最初のその出会いというかね、その慣れ初めというか最初の自己紹介の時に、その自分失敗しやすいんで、先輩方ちょっと助けてもらったら助かりますって、おっちょこちょいなんです、ごめんなさい、その時はね、したら助かりますって、ペコペコしてた人がいたとするじゃん。その時にまた失敗したら可愛いなとか、多少はね、やりすぎて、悪意を持って失敗してんだとそれはダメだけど、それは一種の可愛らしさとか個性になるわけよ。皆さんやってます？それはミスしやすいとか、失言しやすいとか、なんなら、ついカッとなって手上げちゃうとか、まあ、それあんま良くないけど、そういうことを自己開示として言っておく、それをある意味ネタとして昇華させるっていうのと、枕言葉を使うっていうこの二つは、確かに、俺も昔はやったかもしれない。だけど、まあ、昨日のね、その友達の話をいろいろ聞いたり、質問した時に、俺の、まあ、いいところでもあり弱点もあったところについて、人間関係を毎回こじらせてた部分があるんだよね。で、俺は、本心としては、そういった、なんていうかな、まあ、自分という個性を許してくれる人とつき、なんか付き合いたいな。つまり、合わない人は、まあ、別れちゃって、まあ、向こうからね、もう、クソだとかで言われて、縁切られてもそこは仕方ない。自分が快適にいられるコミュニティとか、まあ、要は俺を受けてくれる人、の中だけと付き合っていこうっていうスタンスだったんだけど、俺はそこの部分がちょっと一歩出て、その失言したら縁を切られるかもしれない人たちに対して、うまく自己開示と、免罪符にするつもりはないよ。だから、わざと失敗とかす、ね、わざと失言とかするつもりはないよ。でも、ピュアで純粋な付き合いをしていく。だけど、枕言葉と自己開示っていうこの二つのセットを意識して、新しく人間、これは、すでに付き合ってたりとか、一緒にね、遊んでる人たちとか友達とか別、新しい環境においてそれをやるときには、それをちょっと意識しようかなと思いました。皆さんどう思います？これ。これは俺が、なんつうの、脳から直接言葉をポロッと漏れ出すっていう特性を自己開示と枕言葉使ってるけど、他の方も必ずなんか持ってるはず。いい意味でも悪い意味でもね。あるじゃん。これは個性だから。それを、じゃあ、どう対策してますかっていうのを、もしね、ここまで聞いてコメント、なんかなんだろうな、私はこういうことしてますってのあったら助言欲しい。俺は、とある友達の助言から、枕言葉と自己開示、それ大事だと思って。それをもし、若い頃から実践したら、どれだけの友達と縁切られずに続けてきたんだろうって思った。俺もやりたくないんだよ。その悪意を持って、縁を切るためにやってるわけじゃないんだよ。続けていきたいんだけど、うっかり失言で破綻するっていうのは、俺は何度もやってしまった。俺の罪だよ。でも個性でもあり、直したいけど、難しい。でも、それを直すことができないんだったら、枕言葉と自己開示によって、多少はね、クッションになるよっていうことが、今回分かりましたと。 昨日の話でね。で、それを今俺が残すことによって、将来、あ、ここで、この俺は、ここで気づいたんだ。ああ、なるほどね。って、まあ、備忘録だよ。ね。まあ、参考になったら、まあ、コメントください。